みんな集まれハッピーボンバー。こんばんは、みんな集まれハッピーボンバー。今回は特別枠ですね。第5週の月曜日22時30分よりジャッキーさんとともにお届けしたいと思います。
はい、ジャッキーです。こんばんは、はい、よろしくお願いいたします。
はい、この番組は心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお届けいたします。ハッピーさん。
はい、こんばんは、ハッピーボンバーお久しぶりでございます。
ねえ、もうこの第この5週枠、
はい、5週枠、
ね、はい、楽しみな時間になってきました ね、はい、ちょいちょいパーソナリティになりたいんじゃっていうのも入ってくるんですけどね、
はいはい、
今回はまたさらに、は
い、特別企画ということですよね。
はい、
はい、
2人の実は知り合いであります、はい、
そうですよね、はい、久しぶりでしたよ、
はい、社労士の追記ゆかさんに来ていただいております。ゆきさん、はい、こんばんは。
こんばんは。こんなところでお会いできるとは。
こんなところで、
ねえ、お久しぶりですよ。僕は
ありがとうございます、はい、
まあ、普段ね、まあ、週一である経営者の代で、ね、会で会うんですけど、はい、社労士さん知ってるのも知ってるし、大体ちょっとイベントしたりとかね、はい、なんかやってるのは知ってるけど、うん、なんでそういうことになってるのかっていうのを案外知らない、うんうんうん、でたまに講話みたいなので聞くことがあるんやけど、はい、まあ、これちょっともったいないなと、うん、ラジオで少しでもたくさんの人に聞いてもらえるきっかけになればなっていうので呼びました、
はい、
で普段ちょっと突っ込めないところもちょっと聞いてみたいなと思っております、
うん、は
い、
僕はあまりその辺のこと聞いたことがなかったから今日はちょっと楽しみに ね、聞かせていただきたいと。
どんな感じで自己紹介、ついきさん自分でしてもらおうか、
はい、ありがとうございます、はい、社会保険労務士やってます、ついきと申します。青山さん、今日はありがとうございます。
ありがとうございます、こちらこそ、
は
い、
青山さんって久しぶりに聞いた
そうやん ね、
はい、
そうでした、
うん、
あ、私は、まあ、社会保険労務士事務所を、まあ、経営しながらですね、はい、今シングルマザーのコミュニティ、うん、ハッピーシェアリングというのを、まあ、うん、2年前ぐらいに立ち上げまして、うん、シングルマザーさん同士がつながれるような、うん、コミュニティを作ろうということから始まったんですが、うん、今何を始めようと思ったかというと、うんうんうん、ずっとそれをやっていくうちにですね、あることに気づいたんですよね、うん、自分の中で苦しんでる部分っていうのは何だろうっていうふうに考えた時に、うんうんうん、やっぱり一人で頑張ろうとしてるところ、うん、皆さん多分そうだと思うんですけれども、うんうん、助けてって言えないこととか、うん
はい、
でそれを身近に一番助けてくれる人っていうのが実は離婚した旦那さんであるっていうことに気づいたわけですよ。
そう、それびっくりして、なんかコミュニティ作るねっていう話までは知ってたんやけど、うんうん、そのそういうことやったんっていうのをちょっと講話で聞いたときにびっくりして、
うんうん、まあ、だいたい離婚してしまうと、うん、なんか喋りたくもない、会いたくもないみたいにはならないんですか。
なります、もちろんなるんですけれども、はいはいはい、子供にとっては、うん、大事な大事な両親、
はいはい、
夫婦としては別れだけれども、うんうん、親子として別れにしてはいけないということをやっぱり気づいたんですよね、
はいはい、
っていうのが自分が一番初めに離婚した時にもう相手のことが大嫌い で、うん、で子供にもお父さん悪い人だとか、
うん、
もうこう吹き込んだりとかしてた時は、はいはい、でもやっぱり調停でお父さんとは会わなきゃいけないっていうことが月一会うっていうのが決まってて、うん、でそれを実行してたんですけれども、うん、子供も行きたくないとか、うん、まだ2歳とかちっちゃい時ですけども、うんはいはい、行きたくないとか泣いてたりとか、
ね、だってお母さんから普段そんな聞いてるもんね。
そうですそうですそうです、うん、そう聞いてるから、はい、まあ、行きたくないって言ってたんですけれども、うん、でもあるきっかけで、まあ、自分がこう、うん、 大阪、その時東京にいたんですけど、うん、大阪に来て独立をすることをきっかけに、うん、いろいろこう自分のマインドセットとか、うん、何がこう自分の中で引っかかっていることなのかということをもう掘り下げて掘り下げるうちに、うん、やっぱり相手への憎しみとか、うん、そういうところにたどり着いたんですよね、うん、そこをちょっと変えていこうっていうふうに変えていって、うん、で、まあ、面会交流っていうんですけども、うん、子供とお父さんが会うことを、うんうんうん、で、まあ、その面会交流についてもちょっと開放的になってみようと思ってみたところ、
鈴木さん自身か、
そうですそうです、そうね、どうぞどうぞって、うんうん、で今までは私が立ち会って、はい、子供と、お父さんが会ってる間、はい、まあ、もちろんあのサポーターみたいな人がいてるんで入るんです、うん、それでも気になってずっと私も一緒だったんですよ、うん、それは私が一回自分で離れてみようというところから始めて、う
ん、はいはい、
そしたらそれをまあずっと続けてるとですね、自然と子供が、うん、今度お父さんといつ遊べんのとか、
うんうん、いろいろお母さんの目がないところでのお父さんの楽しみがちょっと出てきた
ね、うん、そうですね、お父さんともやっぱり会いたがる、
そうですそうです、
楽しみにする、
うんうん、で、まあ、いろいろこう学んでいくとですね、うんうん、子供の心理とか学んでいくと実は、うん、子供はお母さんの気持ちを表現してただけであって、はいはい、自分の気持ちではなかったんだなというところに気づいたんですよね、本当はお父さんのことも大好きだけれども、うん、お母さんにそれを言えなかった気を使って、うん、自分ももしかしたら嫌われちゃうかもしれない、うん、お父さんが離れていったと同じように、うん、お母さん離れていっちゃうんじゃないかって、
はい、そういうことか、う
ん、そういう不安があるから、うん、お母さんの気持ちをまああれで言う、うんうん、演じてたわけですよ、
うんうんうんうん、
それに気づいて、うわ私は何をしてたんだと、はい、なんてことをこんな2歳の子にしちゃったんだろうと思ってですね、これはちょっと多くのお母さんに知ってもらわなきゃいけないと思いまして、はい、今そういうことを知ってもらう普及活動を始めてるんですが、うんうん、ただそういうあのもう今高葛藤の葛藤がある状態で、うんうん、そんなこと言っても誰も集まらないので、うんうん、とにかくじゃあみんなで助け合おうっていうようなコミュニティの中からそういうお母さんがもしいたら、うん、その時は声をかけてあげよう、うん、寄り添ってあげようっていう気持ちで今コミュニティをやっています。
なるほどね、はい、そうか、お母さんそうやな、うん、とりあえず離婚した時、子供育ててて必死な時って自分が傷ついてるとかっていう思いも多いもんね、はいはい、その時ってなかなか聞けないこととかってあるけど、うん、本来はやっぱり子供の男、うん、子供に目を向けたっていうことが、はい、鈴木さんは体験的にあるから、
ね、は
いはい、少しでもそういう、うん、お母さんが増えるといいなっていう活動ですよね。
そうなんです。それでやっぱり、うん、まあ、私社労士なのになんでそんなことやるのって言われることがあるんですけども、やっぱりこう今ほらお父さんも育児に参画しましょうということで、うんうん、働き方改革でこう、はい、ね、あのプライベートも充実させながら、うんうん、家族のことにも目を向けてっていうような世の中なのに、
はい、
離婚するとですね、うん、不思議とですね、うん、お母さん全部一人でワンオペで全部やることになるんですよ。
はいはいはい、
そうすると今まで女性活躍として、はい、まあ、今ね増えてますけれども、うんうん、お母さん、お父さんの力も借りながら、うん、共働きできてたのに、うん、急にできなくなるんですよ、うん、そうすると、うん、あの子供、ね、病気した時とか休めないし、
うん、
で残業もできないしってなるとすごく窮屈な思いになるわけですよ、うん、そうするとあの離婚して仕事も辞めて実家に戻らなきゃいけないっていう選択肢を取る方もいて、すごくもったいないな、それを解決するにはと思った時にやっぱりお父さんの手助けを続けていく、
お父さんなんやな、
一番私が思ってるのは、うん、私今あの東京に仕事で行くことがあるんですけど、出張行くと向こうに元旦那さんがいるので、はい、全部お願いしてるんですよ、子供の面倒、
東京までは一緒に
行って、そうそうそうそう、
よろしくっていう、はい、うん、はいはい、
そうすると、うん、ベビーシッターさんとか、うん、お願いすることもなく、
はい、
もう自分としてはもう無料のベビーシッターさんみたいなもう夫婦として関係ないんで、うん、
まあ、親子としての信頼が、ね、やっぱりあるから、
そうですそうです、こっちはそういう気持ちでお願いしますって預けると、はいはいはい、まあ自分は好きなことができる、うん、そして、うんうん、経済的にもですね、はい、まあ、もちろん養育費はいただいてますけれども、うん、はい、子供はあれ買ってって言ったら買ってもらってるわけですよ、自分は買わなくてすもん、
そうですよね、子供が甘えてくれるよね、
は
い、やっぱりお父さんは買いたくなるもんね、言われたらね、
でママに買ってってあんま言わなくなる
なるほど、確かにね、はい、
でやっぱりね、とても気持ち的にも楽になるんですよね、うん、ずっと育児して子供とずっと、うん、ね、一人でずっと向き合わなきゃいけないんですけども、うん、はい、唯一パパと会ってる時間とかは、うん、自分の時間で休憩の時間、うん、っていうことになるので、うんうん、もちろんコミュニティの中でもですね、やっぱり苦しんでる人がいてですね、はい、どうしても旦那さんのことをこう受け入れられなくて、うん、面会交流を苦しんでるお母さんに、うん、こういう風に変えていくといいよっていうのも寄り添っていくとですね、もう自然と変わるわけですよ、う
ん、で自然と変わる、
変わるんですよ。
へ、
楽、人間って楽したいじゃないですか。
そりゃそうですよね。
確かに、
はいはい、あえて厳しいところにはやっぱり行きたくないですよね。
そうなんです、そうなんです。で楽を覚えると、はい、もうそっちに行っちゃうんですよね、
はいはい、
そうするとですね、逆のパターンがあってですね、うん、はい、なんか面会交流もうちょっと増やしたいと言い出したんですよね。ほうほう、あるお母さんは、うん、それとか今までも絶対もう監視、うん、自分も監視しなきゃ気が済まなかった人がお泊まりに行かせたとか、
うん
う
ん、
そういう人たちがどんどん増えていって、うんうん、で子供たちはとてもパパ大好きっていうことを、はい、お母さんに気を使わずに家の中でも言える環境をどんどんみんな作れてるっていう、あ、これってすごいなって思って、うんうん、こういう子供たちが増えていけば、はい、やっぱりお父さんを否定するっていうことは、うん、自分の半分を否定されてるっていうことになっちゃうんですよ、
ね、子供からしたらね。
そうです、そうです、うん、そうするとその子がそのまま大きくなっちゃうと、うん、お父さんイメージができなくなったりとか、はい、結婚のイメージができなくなったりして、うんうんうんうん、ますます少子化が進むわけですよ、
うん、確かに
そうなんですよね。なので、まあ、そういう意味で、はい、社労士としてでも、はいはい、もうね、やっぱり気づいたところがやっぱりあって、うんうん、欧米のそのいいところを利用したのにもかかわらず、うん、古い日本のその、うん、日本だけなんですよ、こう片親親権、うん、他の国はみんな共同親権を持ってるのに、うんうん、日本だけは片親親権っていう古い制度を持ってるがために、うんうん、そこで変なミスマッチが起きてるっていうことですね、
うん、あ、そうなん、あ、それ初めて知った
。海外の映画とかドラマとかは、うんうんうん、離婚してる夫婦でも子供行ったり来たりしてますもんね。よくそういうシーン見る、うん、
シーンは見てた見てた、うん、でも親権が片親だけっていうのは日本だけなのは初めて知った、
うんうんうん、へ、そうなんです。なんかちゃんと離婚するのにも、うん、日本は紙ペラ1枚で、うんうんうん、まあ、大体はできるんですけど、うん、欧米とかはちゃんと子供をどうやって養育していくのかっていうプログラムを受けて、うん、どうやってやっていくのかっていう計画を出さないと離婚できないとか、うん、そういう風になってたりする
それは責任やわね、子供に対してね。
そうか、子供に対する責任ね、
うん、そうです、親責任、ちゃんと責任があるんですよね、うん、育てていく、うん、
ありますよね、
うんうんうん、そう、
だってそんな、うん、急に犯されたってって話でしょ。
そうですよね、
うんうん、親の都合ででしょ。
そうです、親の都合ですよね、
うんうんうん、そうです、親の都合で子供にね、なんか、うん、よくお父さんとお母さんどっちについていくって聞くような場面、うん、見るじゃないですか、はいはい、
見る見る、
うん、あれはすごい子供にとってかなりなストレスなわけです。だって両方好きだから選べないですよね、うんうんうんうん、だったら両方選べる、どっちにも行ける選択肢を作ってもいいんちゃうかな、どっちかじゃなくてどっちもっていうのを選ばせてあげる権利があってもいいんじゃないかなっていうのを最近思うんですよね。
なるほどな、そうやって紐解いてもらうとそんな気がする、うん、でもそうか、でも別れる時ってやっぱ憎しみがあるから渡したくないんかな、うん、自分の子は可愛いな、
どうしてあ、そりゃそうだよね、憎しみがあるから渡したくないのかな、う
ん、だって自分の可愛い子が私の大嫌いな人と仲良くされたくないわけやん、はい、持っていかれたら嫌やん、
あ、は
い
は
い、
あ、そっか、はいはい、
だから
逆に取られてしまったら嫌とかみたいなの
も、嫌ほどの宝物になってしまうわけでしょ、うん、離婚を決意した時点で子供が、だけど唯一のその宝物が、うん、もう一番敵みたいなものに持っていかれるのが嫌やっていう気持ちがものすごい働くんかな、
う
ん
う
ん、
そうです、それは物だからなんですよ、物と思うからですよ ね、
はい、ねきっとそこにはね、
そこには子供にもちゃんと別人格の人間としての選ぶ権利があるわけなんですけども、うんうん、その時点でもう自分の中心になってしまうから、うんうん、自分のもの、
うん、
それはまあ片親親権っていうところが親権を得た時点で自分のものみたいになってしまってる、そういう今までの風潮もあるんですけどね、
うん、決め事なのに、決め事っていうことなのに、ね、子供挟んで子供物扱いしてるわ、
は
い、
うん、なるほどね、
うん、今なんか分かったわちょっと。
そうなんですね、もちろんちっちゃいから子供が決められるわけでも、うん、そういうね、うん、成長まだ遂げてないわけですけれども、うんうんうん、だけど大きくなった時にどっちもこう いけるような環境を作ってたら、ね、まあ、今ね、まあ、いろいろこう問題出てきてると思うんですけど、うんうんうん、いろんな、ね、逃げ道というか居場所、うんうん、居場所ですね、うん、ますます孤立が進むと思うんですよ、お母さんと子供、うんうん、もしお母さんが再婚してしまって新しい子供ができちゃったってなると、うんうん、その連れ子になったその子は居場所がなくなってしまったりとか、うんうん、そういう問題を解決するためにもお父さんという存在、うんうん、いつでもお父さんに相談できるとか、
はい、
なんかあったらお父さんとこ行けるとかいう関係性を日本もやっぱ作っていかなあかんなっていうのを最近ちょっと学んで、うん、すごい思ってるわけですよね、うん、
親は親やからね、
親やからね、
うん、一生親やから ね、
そう、一生親なんです、親って一人ね、うん、もちろん育ての親、生みの親って言いますけど、うん、自分のルーツはもう決まってるんです、うん、誰もが、
うんうんうん、そうやな、うん、いや、じゃあちょっと後半に、はい、あの具体的にあの普段してる活動の方をいろいろ教えてもらえたらなと思います。
はい、
ハッピー
ボンバー、 ボンバ
ー、はい、あの普段の活動ですけど、うん、例えばあのブロックあったって言ってるでしょ、うん、追記さん自身も、うん、あのきっとそのブロックをダイレクトに解こうってするってことだけじゃなくて、あのそれ求めてる人じゃないとなかなかブロックなんて解いてほしいと思わないけど、あのほんわり普段本当に困ってること、コミュニティを作るっていうところからのサポートで、あの毎月いろいろやってるみたいなことを聞いたんですけど、その辺もちょっと教えてもらえると、はい、
そうですね、うん、あの普段、うん、みんなであの月に1回ですね、うん、みんなのこうリクエストを聞きながら、はいはい、それを実現していくっていう、うん、あのイベントをやってるんですけど、例えば、まあうん、お父さんがいてくれたら、うんうん、プールとかもなんかもう気にせんといけんのにとか、うんうんうんうん、やっぱり女の子の事情いろいろあるじゃないですか、うんうん、それを、まあ、プールとか行くと、うん、そういう事情でちょっとプール入れない子とか、うんうんうん、もう他のお母さんが一緒に滑り台滑ってくれたりとかですね、うんうん、まあ、そういうのを夏やったりとか、魚釣りをちょっと行ったりとか、うん、アスレチック行ったりとかですね、うんうんうん、まあ、普段できないことでも、まあ、みんなで集まればできるだろうというようなイベントをですね、うんうん、やってるのと、はい、あとママさんとかあのよく主婦の方、うんうん、あのちょっとプチ企業みたいな形でやられる方たくさんね、あの結婚される方多いですけど、シングルマザーになってしまうと生活していかなきゃいけないから、それがちょっとできなくなってしまいますよね。でもやっぱりやりたいことはあるっていうようなママさんには、まあ副業みたいな形でちょっとチャレンジできるような場所を作ってあげたりとか、
そんな場所作りも、
そうです、なんかチラシとか作れるんだけれども、それをなりわいとしてはまだできないっていうことなんで、まあうちのじゃあハッピーシェアリングのチラシちょっと作ってみてって言って、うんうんうん、そこからちょっとステップアップやってみたらっていうようなことをお願いしたりとか、はい
はい、うん、それも大事やね、うん、だってベースって仕事でしょ、はい、生活あるから、はい、その仕事の入り口作りっていうのが、うん、多分すごい社労士としての追記さんの、うん、腕が発揮されるわけ。
そうですね、うんうん、であと、まあ、正社員になったことのないような子もたくさんいるので、うんうんうん、でもやっぱ正社員になって安定収入を得たいっていうのであれば、うんうん、あのもうあの顧問先の、ね、うん、社長さんとかに、うん、まあ、ちょっと人足りひんねんっていう話をちょっと聞いたら、うん、いやこういう子がいるんですけどみたいな形で言うと、うん、まあ、一応信頼関係が社長さんとはできてるので、うんうん、この人が紹介する人だったら大丈夫だろうということで、うん、まあ、採用していただいたりとか、うん、そういうことも最近増えてきていますね、はい、
ありがたい ね、 なんか一番心強い、ね、はい、あの味方があるっていうか、うんうん、相談できるもん、
はい、そうですよね、うん、はい、
あとはあのちょっと大きいイベントあるんですよね。
ありがとうございます。
このイベントちょっと、はい、あの興味ありありです。
ありがとうございます。今度は11月10日土曜日なんですけど、はい、1時から、第2ビルの方でですね、うんうん、ハッピーシェアリングのですねクラウドファンディングをやることになりまして、はい、そのキックオフイベントを開催します、うん、で、まあ、これ何をするのかというとですね、まず普及活動、こういうことを、うん、誰も気づかなかったというかですね、うんうんうん、あるんです、あのお父さん、うん、子供に会えてないお父さんたちが活動されてる、うん、はい、あの団体はたくさんあるんですけれども、ほうほうほう、こういうお母さん側で子供の親権を持ってる側でこれいいよねっていうことで活動してる人がなかなかいなくて、うんうん、でどうしてそれをやるの、お母さんしっかりしてたら別にいいんじゃないのっていう方がたくさんいるので、うんうん、いやいやそうじゃないよ、うん、子供にとってはねこれがハッピーになるんだよっていうことを、うんうん、いっぱい実践されてそうなってる人がたくさんいるっていう生の声を伝えるイベントになっています。で、まあこれクラウドファンディングになるんですかっていうこと、うんうんうん、いうとこなんですけれども、これをもう もう事業として、うん、サポートする事業として立ち上げようということで、うんうん、でまあ、いろいろこう今あのシステムを作ったりとか、はいはい、まあ、あの広告作ったりとかっていうのに、
う
ん、一応、まあ、資金も必要だということで、
うんうん、そうですよね、うん、はい、
コミュニティだけで ね、 ね、あのボランティアでボランティアなんかサークルっぽく集まる団体は、うんうん、多分やっぱりね、うん、よりどころとしてはありがたいけど、うん、でも続かないのって、うん、そこで生計が立てていけなかったりとか、ね、本当の問題解決ができないことが多い、はいはい、でもそれではあかんと思ってるから、ね、事業として進めていくんですよね。
そうですね、う
ん、
まあ、あのハッピーシェアリング今株式会社になってるんですけれども、うん、まあ、そこではあの収益としては一応、まあ、うん、企業研修とかやりながら、うん、まあ、あの収益をいただいたりとかしてるんですけれども、うん、はい、それはまあ別の、まあ、うん、非営利の団体としてですね、うん、活動していくために、うん、あのまあ、ご協力をいただけたらなということで、うんうん、で皆さん今まで、うん、あのそこに入り込まなかったニッチの部分を、うん、これからやっていくということで、うん、ちょっと皆さんに、うん、あの知ってもらいたいっていう気持ちもあり、うん、イベントとして立ち上げさせていただきました、
ね、あのゲストの方もなんかなかなか私ちょっと全然存じ上げなかったんですけど、は
い、そうですか、ね、あ、そうですね、良心塾っていう、はい、あのまあ、あの少年院から出てきた子どもたちの食心プロジェクトやられてる方で、うん、昨日もお会いしてきましたけど、はい、衣食住も共にされてる方、皆さんやっぱり、うん、犯罪することは悪いんですけれども、うん、皆さんその背景にあるバックグラウンドですよね、うんうん、はい、その子たちも被害者だったんだって、はいはいはい、生育歴に全部あの問題があったっていうところに目を向けなきゃいけないというところで、うん、あの母子家庭の方々がたくさんいるのでですね、はい、あのやっぱりお母さんがしんどくなってしまうと、うん、子供に影響が出てしまうっていうところですね。
そうだね、
うん、それを私もやっぱ実感したので、うん、いろんなサポートあるんですよ、うん、もちろんあのこれは私がやってることは本当にあの安全な方、うんうん、もし DV とかで苦しんでる方はちょっと対象にならないと思います、うん、子供さんも DV を受けてるとか、うんうん、
危険になるしね。
そうです、そうです、本当に、まあ、感情的に離婚したような方、うん、子供は特に危害を加えられてないような、うん、自分たちの感情でちょっと崩れてしまってるような方はやっていったらいいんじゃないかなっていうことであることを皆さん理解してもらいたいなとは思いますけどね。
確かに確かに、うん、そのイベントはあのまだまだいける感じなんですか？
まだまだ募集しております、はい、
当日参加もありで、
当日参加もありでございます。皆さんあの第2ビルのですね、5階、
うん、
第1研修室にいらしていただければ、
はい、はい、これはフリーで参加ですか？なんか申し込みをする必要は、
一応申し込みあるんですけれども、はい、まあ、当日でも受付させていただくので、うん、お一人は1000円いただくことになるんですけれども、はい、
それもあのどこを検索したらいい？ハッピーシェアリングで検索したらいい感じ？
そうですね、
ハッピーシェアリング、もしくはついきさんの Facebook と、
う
ん、
あ、そうですね、 Facebook 見ていただければ一番早いと思います、うんうん、はい、はい、
そうなんです ね、いやあの離婚して子供をパパに合わせてないっていう人結構いらっしゃるんですか？
たくさんいま す、ね、私あの今ツイッターもね、うん、あの今発信させていただいてて、うん、でかなりフォロワーがついてくださっててですね、うんうん、本当にお父さん苦しんでます、うん、これ言ったらお母さんねちょっと反発されるかもしれないですけど、本当その、
いや多分僕は離婚してないからちょっとわからないけど、あの子供と会えないっていうことだとちょっと考えられないですし、やっぱりかなり苦しいと思う。
大人は大人の事情があってもね、まあ、うん、子供って会いたいね。
そうだから例えば夫婦がね、うん、仲良くなくなったとしても、うん、子供だけにはやっぱり会いたいと思うんですよね、うんうん、でここでやっぱり被害者は子供っていうことですよね、
う
ん
う
ん、
そうです、そうです、ね、うん、やっぱりあのよくあるのが、うん、お家に帰ったら奥さんと子供がもういなくなってたというか、で探しても住所がわからないとか、はいはい、まあ、そういう方が世の中にたくさんいらっしゃって、うん、もちろんねそれぞれ、うん、多分事情があって、はい、お互い思うことがあると思うんですけれども、うんうん、まあ、意味も分からず連れていく、うん、ね、あのパパと会えなくなってしまった子どもの気持ちっていうのに目を向けなきゃいけない時期が来ていると私は今感じております、うんうん、
それはすごい大事だと思います、
うん、あの本当に大事だと思う、ね、なんかちらっと講話の時にね、はい、聞いた時に、うんうん、あれなんか考え方がちょっと変わった、
はいはい、
うん、だってどっちも辛いはずや、
はい、
うん、で子供一番被害者になる、ね、
そうなんです、お父さんの苦しみお母さんの苦しみ両方受けるのは子供なんで2倍の苦しみ抱えてるのは子供なんですよ、はい、ね、
でそのまま大人になっていくわけでしょ、はいはい、ってなった時にね、うん、それは信用できないよ人とか、
うんうんうん、
どうなんやろうって愛情を確認する術もないし、
そうですよね、
うん、
やっぱり家の中でも、うん、お父さんっていうキーワードがちゃんと家の中で出せるような、
うん、
お母さんもそんな話せんといてって言うんじゃなくって、
うん、
あそうだよねお父さんこう言ってたよねとか、
うん、
子供に共感してあげられるような家庭作りっていうの必要だなって、
うん、そうやね、
はい、
なってしまったものは仕方がない、
そうですね、
うん
はい、
だけどその後ね、
はい、
どうしていくかっていうところの目の向け方がね、うん、しっかりまあ、それでも折れそうやけどね、うん、しんどいとだからそのためにハッピーシェアリング
そういうことですよね
っていうのがあると思うわ、
いっぱい苦しんでる中で、うん、こうした方がいいよこういう考えになってみればどうっていうのを、うん、いつでもアドバイスができる、
うん、
私も今まだ完全ではないので、うん、一緒に考えていけるような仲間がどんどん増えたらいいなと思って活動してます、
うんはい、初めはでも一人で乗り越えてきたんですよね、
そうですね、
それ気づくまでは、
そうですね、それをもう憎しみをこう吐き出す、
うん、
とにかく悪口を言って聞いて、
うん、
愚痴を聞いてもらう、
うん、
で面会交流、子供と会わずに済むためにはどうしたらいいかみたいなことばっかり考えてましたね、
そう、でもやっぱりきっかけ、
ね、そうですね、やっぱり、そうですね、独立してやっぱ仕事をなんとか軌道に乗せなきゃいけないっていうことに必死になっていくと、そういう憎しみとかなんか、
そっか、
そんな自然とね邪魔になるから消えていったっていうのもあるんですよね、うん
はいはいはい、
ということはママさんたちも自分が諦めてしまったこととか、うん、本当はやりたいことにこう目を向けて、うん、ちょっとそれにちょっと背中を押してあげることで、
うん、
もう今までのこう憎しみとかちょっとずつ消えていくんじゃないかなと思って、
うん
まあ、うちのスタッフとかですね、うん、そういう子たち、
うん、
仲間の子たちにこうやっていくと、
うん、
なんかすごいやっぱみんな変わっていってるんですよね、
う
ん、それやんなきゃって、
はいはい、
だって目がそこにしか向けへんねんもん、うん、でも他に目の前にやることがいっぱいあったら、うん、憎しみとか言ってる時間なくなってくるもんね、
うんうんう
ん、
なんかまあ行動をちょっと変えていくことで認知も変わるっていうような、うんうん、ちょっと認知行動療法的な話になってくるんですけど、そういうふうにこう行動を変えていくと、
うんうん、
自然とそういう気持ちも変わっていくねっていうのをちょっとなんか目の当たりにして、なんかね、ママさんたちにお手伝いできたらなと思って、うん、ハッピーシェアリングのコミュニティは続けてるっていう感じですね、う
ん、でもすごいやっぱり必要やね、人ってやっぱり一人では生きていかれへんもんね、
そうですね、やっぱり相談できる、
うん
ね、人が近くにいるって大事ですよね、
うん
うんうん、
いやまだまだこれからどんどんどんどんいろんな人に知ってもらえると、
はい、
助けてもらなんていうかな、ちょっと心の拠り所になれる場所やから、
うんうん、
知ってまず知ってもらうことが大事かな、
そうですよね、
はい、こういう活動をしてる人がいてる、うん、こういう場所があるっていうのをね、はい、ちょっとラジオ的にも応援できたらな、は
い、そうですね、
ありがとうございます。
今はまだ活動エリア的には大阪が中心なんですか、
ですね、今 LINE グループで、うん、ママさんのつながりをやってるのはもう全国で、うん
はいはい、
LINE でつながるようにはしています、うん
うん、LINE はそれは誰でも入ってこれるような感じなんですか。
そうですね、LINE アットを、飛ばしてるので、
うん
まあ、ハッピーシェアリングを検索してもらえたら、
はい、
ホームページ出てきますので、
はい、
それを、まずは登録してもらえれば、
うん、
いろいろこう、
うん
こういうイベントあるよとか、
うん
個別でメッセージいただければ、うん、LINE グループに招待できるとか、は
い
は
い、いきなり、ね、参加するのがなかなか、
うん
ね、っていう人もいらっしゃるじゃないですかね、
うん、
初めはそのぐらいの方が入りやすいかもしれないですよね、
はい、
はい
いやもう時間があっという間に来てしまいましたが、
ね、
まずは、はい、ホームページでもいいので、
はい、
ハッピーシェアリング、
はい、
もしくはフェイスブック、ツイッター、LINE で全部調べていただけると出てきます、
はい
はい、
今日はどうもありがとうございました。
呼んでくれてありがとうございました。
ハッピーさん、
はい、
なんかね、うん、せっかく私らラジオ持っててるんやし、
そうですね、はい、
どんどんどんどん配信していけることっていうのは、
そうですね、はい、
ね、みんなに届けていきたいな、
そうですね、情報をどんどん発信して、
うん、
知っていただけたらなと思いますよね、
ねえ、うん、いや今日はいい話、月さんありがとうございました。
いやいや、ありがとうございます。
また遊びに来てください。
遊びに来ます、
はい、いつでも、はい、神戸の方にも、
いや、ね、神戸もあるし ね、 ね、
はい、
今日でもジャッキーさんに会えたことが一番嬉しいです。
本当ですか？やった、嬉しい、
嬉しい、
もうめっちゃ久しぶりやもん
ねえ 久しぶりに、
ね、1年2年1年以上は会ってないもんね。
そうです ね、
はい、
ね、まだこうやって再会して、うん、みんなでね、はい、あの伝えるべきことは伝えてやっていきましょう、
はい
はい、この番組は心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお届けしてまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。